安曇野市青少年センターだより、第14号、令和元年6月、編集発行、安曇野市青少年センター、安曇野市教育委員会障害学習課、事務局、障害学習課社会教育担当、郵便番号 399-8281、安曇野市豊品6000番地、電話 0263-71-2000番、ファックス 71-5000 番。 8-1 本年度の事業計画。青少年センターでは本年度の事業を次のように計画しています。広報啓発活動、年3回センターだより発行、青少年の非行被害防止全国協調月間、子ども若者育成支援協調月間での県下一斉街頭啓発、講演会の実施、7月に予定。街頭巡回、社会環境浄化活動。小中学校の長期休みに青少年が集まりやすい場所を巡回。青少年に有害な地域環境実態調査実施。青少年相談活動。青少年や保護者などからの悩み相談に相談員が対応するとともに、関係機関へつなぐ援助を行う。8-2 新任センター運営委員。4月1日付で次の運営委員が新しく委嘱されました。安曇野地区保護司会選出委員、大塚元子さん、百瀬陽子さん。 8-3 スマホ携帯安全教室。1月27日市役所大会議室で KDDI スマホ携帯安全教室認定講師の大久保光則さんによるスマホ携帯安全教室を開催しました。子どものスマホなどの取り扱いについて注意点を紹介します。大久保さんのお話、子どもは新しいことに興味を持ちやすく、リスクを知らずに様々なことにチャレンジするため、スマホやインターネットの使い方をすぐに覚え利用します。子どもたちに起こりやすいトラブルとして、ネット依存やネット炎上、インターネットコミュニケーションの難しさによる人間関係のトラブル、犯罪、出会いの4つがあります。被害児童のフィルタリング利用率が低い傾向にあることから、子どもを被害から守るためにも保護者の管理が重要です。また、子どもがルールを守らなかったときには、毅然とした対応をとり、正しい使い方を教える必要があります。ネット依存は病気として認定されており、自分でコントロールできない、やらずにはいられない状態に陥り、体力や筋力が低下し、暴力的になると言われています。ネット依存にならないためには、次の点を守ることが大切です。保護者もネット依存に関する理解を深め、子どもの行動に注意しましょう。使用時間、状況や場所による使用のルールを作ること。ネットの情報を過信せず、トラブルになる前に本人と直接話して事実関係を確認すること。相手への思いやりを忘れないこと。保護者は子供がトラブルに巻き込まれないようにフィルタリングを設定すること。8-4 7月は青少年の非行被害防止全国協調月間。7月は青少年の非行被害防止全国協調月間です。すべての青少年が公共心や自立心を培い、個人としての自己を確立し、向上していけるよう支援するとともに、青少年の健やかな成長を阻害する要因を除去し、安全でより良い社会環境の整備を目指します。青少年は地域社会から育むという観点に立って、家庭、学校、地域住民、企業、団体及び行政が一体となって総ぐるみの青少年育成運動を推進しています。青少年の非行防止と育成は社会の責任であり、一人一人が取り組んでいかなくてはいけないものです。皆さんもこの機会に自分にもできることはないか考えてみませんか。 8-5 インターネットトラブル事例集。総務省総合通信基盤局消費者行政第1課 青少年担当発行。これくらいなら平気だろうと、なりすまし投稿による誹謗中傷。三角校の C 君は、丸校の D 君がどうにも気に入らず、ネットだからバレないだろうと D 君になりすまし、ネットに丸校の E 君が万引きをしていると嘘の書き込みをしました。E 君が D 君を問い詰めると、D 君は書き込んでいないことがわかりました。調べると三角校の C 君の仕業だと判明。学校間トラブルに発展しました。考えてみよう。誰かになりすますことも、誰かを陥れるような書き込みをすることも違反行為です。万が一、こういったトラブルに気づいたとき、できることはありますか？ A、やるという子がいたら、やって得になることは何一つありません。また、ネットだからバレないということもありません。その子の怒りの気持ちを受け止めてあげつつ、やめるように優しく諭すのがベストです。B、被害に遭った子がいたら、E 君のように直接確認してみる方法もありますが、聞きづらい場合も先生や保護者に相談し、必要に応じて削除依頼をしてもらいましょう。C 君にやり返すようなことは絶対 NG です。C、こんな投稿を見かけたら、SNS に知り合いの誹謗中傷を見かけたら、まずは当事者に知らせます。内容を鵜呑みにし、あるいは面白がって大騒ぎしてはダメ。SNS の通報ボタンを押すことも有効に働きます。解説、迷惑行為や誹謗中傷は利用規約で禁止されている。多くの SNS は利用規約の中で迷惑行為や誹謗中傷を禁止しています。登録時に同意したルールですから守って使うように指導してください。また、他人になりすます行為は発言の責任をなすりつけることになるため、それによって相手が傷ついたり信用を失ったりした場合、名誉毀損で訴えられる可能性もあります。ネットなら誰が書いたかわからないと勘違いしている子もいますが、警察が動くようなケースだけでなく、ネット上の様々な情報により書き込んだ本人が特定できる場合があることを正しく理解させましょう。ワンポイントアドバイス。リアルでもネットでもやってはいけない行為は一緒。都合が悪い人や情報を排除するのではなく、上手なやり過ごし方を教えましょう。 8-6 青少年相談窓口をご利用ください。誰にも相談できず一人で悩んでいる児童生徒の皆さん、子供のことで悩んでいるお父さんお母さんなど、気軽にセンターへ相談してください。メールでの相談も受け付けています。面接での相談、市役所3階5番窓口、月曜日から金曜日、祝日は除きます。午前9時から午後5時。電子メールでの相談、メールアドレス、青少年@city.azumino.nagano.jp 繰り返します。seishonen@city.azumino.nagano.jp 電話での相談もできます。学校での交友関係やいじめ、ネットトラブル、不登校、発達障害など、子育てや教育に関する相談を子どもと親の相談電話で受け付けています。電話での相談。電話 72-2238。月曜日から金曜日。祝日を除きます。午前9時から午後5時。なお、4月から教育相談電話、いじめ相談ホットライン、青少年センター相談窓口電話を一本化しました。